続きまして、新井牧師によりましてナオミの信教と題するご説教をお願いします。
飢饉を逃れて故郷ベツレヘムを離れモアブの地へ移住したエリメレクとナオミ夫婦、そして二人の息子の4人家族。この二人の息子も移住したモアブの地でそれぞれ結婚をし新しい人生を歩み始めておりましたが、突如夫エリメレクとこの二人の息子が相次いで亡くなるという悲劇がこの家族を襲いました。一人残され途方に暮れた妻ナオミは二人の息子の嫁オルパとルツをそれぞれ実家に返して自分もふるさとベツレヘムに帰ることを決意いたしました。ところが二人の嫁はナオミに同行すると言ってナオミの言うことを聞きません。ほとほと困り果てたナオミは二人を何とか説得しようといろいろな理由を述べて説得を試みます。やがてオルパは泣きながらその説得に応じて自分の家に実家に帰っていきます。ところがもう一人のルツの方は頑としてナオミの言うことを聞き受け入れず、とうとうナオミの方が折れて仕方がなくベツレヘムへ一緒に連れて行くことにしたのでありました。今日はこのナオミとルツがベツレヘムに到着をした場面でございます。二人がベツレヘムに到着しますと、それを見た人々がどよめきました。旅人がそれほど珍しかったとも思いませんが、女性二人の旅人というのは珍しかったのかもしれません。もちろん女性二人の旅人がやってきたからといってこの町の人々がどよめいたわけではなく、それがかつてベツレヘムからモアブへ移住していったナオミではないかと思ったからこそどよめいたのでありましょう。そのことに最初に気づいたのは町の女たちであったと記されています。しかし彼女らはそれがナオミであるという確信が持てずにこのような声をかけます。ナオミさんではありませんか。なぜ確信が持てなかったのか、いろんな理由があると思いますが、第一にモアブへ行ったはずのナオミがベツレヘムにいるはずがないということが挙げられます。しかも夫や子供と一緒に帰ってくるというのならまだしも、夫や子供を伴わず若い女性を一人連れているだけでありました。これはちょっと訳ありだと察するのが、当たり前と言ってもいいかもしれません。ですから理由は分かりませんが、見た目はナオミなんですからナオミさんではありませんかと確信を持たないまま尋ねてみるわけです。でもう一つ、ナオミの見た目がえらく変わっていたということも想像できます。ナオミたち家族がベツレヘムを出て行ってから何年ぐらいの時が経っていたのかというのは記されておりません。ところがですが一章の4節を見ますと、息子たちが結婚してから10年ほどはモアブの地で生活していたというふうに記されておりますから、最低10年は経過していたことになります。あとは子供が何歳の頃に移住したのかということでモアブに滞在していた年数が分かりますが、結婚までの間に5年あったか10年あったか、はたまた移住してすぐに結婚したのか、そのあたりが分かりませんから、確実に分かっているのは10年以上 時が経っていたということだけです。10年ぶりに会えば確かに見た目が大きく変わってしまうというような人もいるでしょう。でもそれだけではないと思うんです。ナオミはふるさとへ帰るという決断をしなければならないほど霊肉ともに疲れ果てて憔悴しきっておりました。それがナオミの見た目をガラリと変えていた一番大きな要因だったと考えるのは妥当なことだと思います。全くの余談ではございますが、ちょうど2年ほど前に東京で山手線に乗りました時、席を譲られるという経験を初めていたしました。所用で妻と上京しまして、その日は雨の中を一日中歩き回っておりました。病み上がりということもあって体調も万全ではなくて、おそらく相当疲れた顔を私はしていたんだと思います。夕方渋谷から山手線に乗りますと、二十歳前後の若い女性がさっと席を立って、どうぞと言うではありませんか。まさかと思って慌てて周囲を見回しましたが、そこには私より若い人しか見当たらないんです。ということは、僕という動揺をするわけでございます。その横で妻が必死に笑いをこらえながら、せっかくだから座らせていただいたらとのたまと、まあ、それで言われるがままにちょこんと席につきながらこう思いました。あまり疲れた顔をしていると周囲の人々に心配をかけたり迷惑をかけてしまうと、そういう顔はなるべくしないでおこうと反省をしたのでございます。で、ナオミの場合はそんな笑い話では済まないような状況にありました。ナオミさんではありませんかという問いかけにこう答えます。どうかナオミなどと呼ばないでマラと呼んでください。まあ、この返事は、はい、いかにも私はナオミですと答えているのと同じなんですが、内容が異なります。久しぶりに10年以上ぶりに帰ってきて、みんなに覚えてもらっていたという安堵でもなければ喜びでもありません。むしろ皮肉を言うなとばかりに、あまりこのことを公にしてほしくはないという印象の答え方です。というのも、聖書では括弧の中に言葉の説明が入っていますけれども、ナオミというのは心よいという意味を持っていたからです。人の名前には皆意味がありますと言いますから、意味を持たせて名前をつけています。だいたいそれは親とか、まあ、家族親族、そういった近い方々がその子の生き方や将来について良いものをというような、そういう願いを込めて名前をつける。その名前にそういういろんな意味を持たせていく。良いものが与えられるように、あるいは良い人生を歩めるようにという、そういう願いを込めて名前に意味を持たせます。ナオミというのは心よいという意味を持たされていたわけです。しかしナオミを襲った現実は決して心よいものではありませんでした。彼女は自分の身の上に降りかかった悲劇をこのように表現しています。全能者が私をひどい目に遭わせたんです。どんなひどいことが起きたのか私たちは知っているわけですが、これだけ聞かされた町の女性たちはきっとちんぷんかんぷんだったでしょう。ただナオミさんが帰ってきたというのを、これはナオミさんが帰ってきたという驚きや喜びで迎えるというよりは、先ほども言いましたが、ナオミさんではありませんかと恐る恐る尋ねなければならないほどの雰囲気を醸し出してナオミは帰郷していた。女性たちも何かただならぬことがあったんだろうという、そのことは察したでしょう。ナオミはこう続けます。出て行くときは満たされていた私たちを主はうつろにして帰らせたのです。なぜ心よいなどと呼ぶのですか。主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされたのに。 ナオミは自分に襲ってきたその悲劇の原因は全て神様にあると考えていました。全てのことを神様が整えておられるんだったら、それは不幸な状況に陥れるのもまた神様によるというふうに考える。これはある意味では自然なことです。そして旧約聖書においてこのことは呼ぶ記にも見られます。大富豪で何一つ不自由なく、そればかりか誰よりも信仰深くあった呼ぶを突然不幸が襲います。全ての財産や家族を失っていく。しかし呼ぶはそれを神様がなさったことなんだからと受け入れます。有名なお話ですから皆さんよくご存知でしょう。しかしこれは呼ぶ記の冒頭にすぎません。全ての財産を失い、家族も奪われてしまって、それでもなお信仰深い様子を見せていたヨブも、今度は自分自身の体が病に侵されて、しかもそのことによって例えば死んでしまうとかではなく、耐え難い苦しみに苛まれるようになって、ヨブは神様に向かって、なぜですかとその理由を問い始めます。全てを無条件で受け入れるのが理想的な信仰者の姿だと、そのように信じてやまない人にとっては、ヨブ記のその冒頭に描かれているヨブの姿、全ては神様のがなさったことだからと受け入れるそのヨブの姿はお手本のようなものでしょう。ですから次の瞬間、ヨブが神様に対してなぜか、なぜですかと問い始め、またその問いをめぐって友人たちと激しい議論を展開していく。その中でヨブは神様について恨み事を並べていく、あるいは法廷に立ってほしい、私と直接法廷で話し合おうじゃないかと神様に向かって言い始める。そういうヨブ記の大部分については、そして一番大切なところについては素通りしてしようとしてしまいます。そして信仰深く見える一番最初の部分と、最終的に神様がヨブを顧みて、ヨブは不幸になる以前の何倍も恵まれたというハッピーエンドのシーンだけを結びつけて、ヨブは立派な信仰者だと結論付けていきます。でもそのような読み方は全くデタラメであるということを私たちは知らなければなりません。ヨブの真骨頂はなぜこんな目に遭うんですかといくら問い続けても決して答えてはくださらない神様に対して、それでも諦めることなく何度でも問い続けたということ、最終的にはこういう目に遭わせるのも神様なのだと、神様に全ての主権があるんだということを悟る、どちらかというと開き直りというような印象もあるんですが、そのようにして食らいついて離れなかった、決して神様から離れなかった、そのことこそがヨブの学ぶべき信仰の姿なんです。それと比較してナオミはどうでしょうか。彼女は何も悟っているようには見えませんし、神様に対して問い詰めるようなセリフも何もありません。ただ彼女は嘆き、愚痴や恨み事を言っているだけです。ナオミの心境としては、どうにもならないこの現実の中で、この後はただそこに存在していくだけ、つまりもはや喜びや悲しみが巡り来るような人生ではなくなって、実質的にもう自分の命は終わったも同然だと、そういう心境になっていたのではないでしょうか。ただ興味深いことが一つあります。ナオミもまたヨブと同じように神様を失ってはいないという点です。自分を不幸のどん底に陥れたのは神様であって、今なお私自身を悩ませ続けているのも神様だと告白しているのがその証拠です。それはナオミをこのような形であったとしても、 ベツレヘムという自分のふるさとに戻してくださったのが神様なんだということを自覚していると言い換えることもできます。言うなれば神様は今もなおナオミから離れず、ナオミは今も神様が共におられる、そのことを知っているということには他なりません。無論それはナオミにとって望ましい状態であるとは到底思えないんです。だからこそ神様に対していろんな愚痴や恨み事のようなことを言うわけですが、しかしどんな形であれ神様を失わないということがいかに大切なのかということを私たちは知らなければならない。このヨブのこの物語や先ほどお話ししたヨブ記を通して神様から離れない、連なっているということの大切さを私たちは知るべきであります。なぜならたとえ見捨てられたと思われるような状況でも、それがこの世的には希望も何もかも失われたと思わずにいられないような状況であったとしても、私たちが神様を失えば神様からの呼びかけに応えることさえできなくなるからです。安易に神様が私たちを見捨てられることは決してないなどということは言いますまい。なぜなら神様がどのようにお考えになって私たちに何をもたらされるかということは私たちは知り得ないからです。ただしそれはこの世のそういう意味での命に関してだけであって、この世を生きる私たちの人生についてだけのことです。それらを超えたところをも含めれば、神様は私たちを見捨てられることは決してないと堂々と告白することができるかと思います。なぜならば神様はその独り子をも惜しまずに世に下され、私たちに罪の許しと永遠の命という恵みを賜ってくださったからです。その恵みはイエスを救い主キリストであると告白する全ての人に平等に与えられます。その愛と恵みの大きさは私たちの尺度では到底計り知ることのできないほどのものである。それは言うまでもありません。ただナオミはキリストの贖いを知りません。罪の許しも永遠の命も知りません。それでも彼女は神様がその命を終わらせる時まで生きていかなければならないんです。しかも恵みに満たされてではなく社会の最も底辺で、これからは誰かの憐れみに寄りすがりながらでしか成立しない、本当に情けないと思われる人生を彼女はこれから歩んでいかなければならないと思っていました。そんな状況でもナオミは神様を捨てない。確かに神様を抱いていました。自分に良いものを賜る方だとは思えなくなったけれども、神様の力のもとでしか歩めないんだということを彼女は自覚していたんです。信仰というものが自分の選択ではなくて神様から与えられたものであって、自分の好き嫌いでどうこうできるものではない、私はどんな時にも神様の御手の内に置かれている、そんな存在なんだということを彼女は知っていたのでありましょう。ナオミたち家族が故郷ベツレヘムを捨ててモアブへ旅立ったのは飢饉によってでありましたけれども、彼女が今ベツレヘムに帰ってきたのはちょうど大麦の刈り入れの時期でありました。この世の出来事に翻弄されていたナオミを神様は確かに導いておられたのでした。一言祈ります。主なる神様、今朝も共に礼拝を捧げることができました幸いを感謝いたします。私たちの信仰がいかほどのものであるかを、私たちはこの旧約の 物語を通して問い直していきたいと思います。いかなる時もあなたが私たちと共におられると心から告白できるような信仰をどうぞ一人一人のうちに育んでください。そしてあなたと共にある日々、喜びと感謝の祈りを捧げ続けることができるようにしてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。
Thank you.